種ラジ。
どうもオレンジです。
いやーなんか最近はテレビばっかり見てるわ。ポンです。
世の中全部種にしよう種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。はい、種ラジの種助でございます。映画、テレビ、ラジオ、イベント、展示など様々な娯楽ごとで気になったものを拾って皆さんと共有するコーナーでございます。まあ、話題などにも使っていただければと思いますが、ではまずは先週何楽しんだかの話しましょうか。オレンジさん、
ついにコロナ禍で演劇に行きました。
お、そんなにそのちょっと小さめの小屋に入ったみたいなことですね。つまり、
いや、あのですね、上野のね、水上音楽堂という あの、まあ、音楽ライブとかにも使うスペースかな。なんか一応室内というか屋根はあるんですけど、うん、あ、上野公園の一角にあってね、
はい、
屋根はあるんですけど、なんかまあすぐ外が見えるみたいなあの感じの
空間。横は壁がないわけでしょ。つまり
壁ないっす、屋根だけですね。上に屋根があって雨しのぎになるぐらいの感じなので、まあ本当野外な感じで、寒いしこの時期、
はいはい、
寒いしみたいなところでやった、明日のアーという劇団とかユニットですよね、うん、デイリーポータル Z とかで記事書かれてる大北さんという方が主催して作演出していて、なんかライターさんとか、まあ、俳優さんもいらっしゃるんですけど、いろいろと混じって、やってる、まあ、コント集みたいな感じかな、のあれに行ってきて、まあコロナ禍2月以降はそういう劇場、まあ、ずっとね毎週1本ぐらいは演劇見てたような人間でしたけど、本当にこの半年ぐらいですかね、もっとかは見てなかったので、久々に見て、あ、やっぱライブの感じいいなと思いつつ、なんかやっぱ笑うっていうことに対するなんですか、こう飛沫を飛ばさないかっていうなんか危機意識みたいなのはちょっとありましたね。やって見て
る中で、なんか案内とかあったんですか、笑いに対して。
ないです。だから一応席的には交互にしていて、指定席にして、重ならないようにっていう、そのいわゆるそのガイドライン、演劇とかで今、一律、まあ映画館とかは結構そこら辺を緩やかにしてきてますけど、演劇や音楽ライブとかでもやっているガイドラインに沿ったような、ソーシャルディスタンスみたいなのをやってたり。
じゃあ、オレンジさんの前の席には人はいないわけだ。
そうそうそうそう、にはな、まあでも前の前にはいますからね、2メーターとかって言われてるけど、なんかちょっとドキドキしながらでしたけど、まあなんか、まあ、
ほぼ屋外だもんね、
笑えて、うん、そうそうそうそう、空調っていうかその換気っていう意味では完璧なんで、まあまあそこら辺は、
激寒だろうけどね、
だそういうところを配慮されてるっていう点で僕も行けたって、行くってハードルは超えられたりしたんですけど、まだまだね、ちっちゃい小劇場とかはなかなか難しいなっていうのは正直なところだったりはしますかね。
はい、ありがとうございます。
ポンさんどうですか？
私はまあもう国際報道2020ばっかり見てますね、もう本当に。
あら、それはエンターテインメントなのかな、なんだろう、うん。
エンターテインメントなんでしょうかね。あとね、最近ゲームをちょっと買って、うん、ゲームやってますよ。
お、来た来た。
うん、まあ、ちょっと。
何ですか？
いや、これでもね、ほんとゲームの話ってどうしたらいいんだろうね。ジェットランサーっていうゲーム買ったのよ。
あ、知らない。へ、どんなゲームですか？
なんかね、飛行機のさ、曲乗りってわかります？はい、なんかぐるぐる回ったり、ひっくり返ったり、
気分で
こう、
ブルーインパルスみたいなね。はい。
そうそう。自分、飛行機がこう、コマのように回ったりだとかさ、あと急降下して降りたりだとか、うんうんうん、そういう飛行機の動きを、うんうん、再現できるアクションシューティングゲーム。うん、
へ
ぇー。ほんと曲乗りみたいで、だから普通のシューティングみたいに一方向にずっと飛ぶやつじゃなくて、まあ、ある程度の、うん、広さのところを、まあ、曲乗りしてるみたいな感じ、ぐいぐいぐい右行ったり左行ったり上に行ったりしらっと降りたりとか、で、その、ホーミングにさ、みたいな、ビシュビシュビシュって出たりだとかさ、なんかそういう、
うんうん、
なんかこう、ちょっとこう、なんていうのかな、やってみたかったシューティングゲームみたいな感じのやつをやってまして。
なかなか面白い。酔わないですか？それって。
あ、いや、でも、見た目はグラディウスだから。ちっちゃいやつが、横で見れるんだけど、でも動きはもう。
エースコンバットみたいな主観してんじゃないんだ。
そうそうそうそうそう。
なるほど、なるほど。そうか、そうか、そうか。
だから多分、やってる側はわけわかんないけど、見てる人は、うん、うわ、かっこいいって感じになると思 なんかこう、相手をキュイと避けて、バンバン打って、やっつけて、そう、ギリギリのところを避けてみたいな感じとかができるように見えるゲームだから、これはちょっと見た目はいいんですけど、なかなか忙しくてね、目が覚めるゲームですけどね。まあそんなことをやってたり
します。ちなみに僕も、天水の魚姫は届きましたよ。
あ、そうですか。ちょっとその話まだ、
農業ゲーム
で聞かせてください。
まだ今のところ僕の中でアクションゲームですね。はい。
まあまあ、ね。一応ね、稲作もあるんですね。さあ、まあそんな娯楽ね、皆さんもいろいろあると思いますが、新しいほどものを、棚卸ししていきましょう。では新作ですね。新作映画。気になる新作映画いきましょう。オレンジさん。
はい。12月11日から公開するアウェイというアニメーション作品ですね。長編アニメで、
はい、
ラトリビアの監督が全部監督も制作も編集も音楽もやったらしいんですけど、
はい、
はい。僕前に、映画の予告編で見たのかな。それで見たら、なんかすごいゲームっぽいんですよ。登場人物がいて、それがなんかとある島かな、とあるところに、迷い込んで、そこでいろいろなものと出会っていくみたいなものなんで、なんかデザインも含めてゲームっぽいんですけど、音がないらしいんですよね、これ。なんかずーっと。セリ、あ、音は
セリフがないとは、
ね、セリフは全くない作品だから、はいは
い、ゲームっぽいのかもしれないね。
ゲームっぽいし、でも、まあ、レッドタートルっていうね、ジブリが、制作に携わった作品とかで、そういうのありましたけど、なんか、映画ね、しかもそれが ものすごく自然の美しい感じを、ちゃんと捉えてる作品だったりするので、これはなんか映画館で見ないと、ある種、こう、集中して見られないなって感じがあったんで、はい、ぜひ映画館で見たいなと思ったりしました。アヌシー国際映画祭で、革新性ある長編作品を対象としたコントロシャン賞というのを受賞してるそうです。他にもいろいろとね、アニメーション賞を取ってるそうなので、映画館ならではかなと思っております。
はい。
あともう一本ですね、ネットフリックス世界征服の野望と、これも同じく12月11日からだそうです。ネットフリックスの裏側を描いたドキュメンタリーなんですけど、僕、うん、まあそのネットフリックスのね、創業からの裏話を聞くっていう、見るっていうのだけでもちょっと興味深いんですけど、これ配給がね、日本のトカナっていうウェブメディアなんですよ。ちょっと面白情報というか、はい、眉唾情報を発信している。まあ、僕は楽しんで見てるんですけど、トガナって、
はい。
そこが配給をしてるっていう、なんだその流れみたいな、どういう書き方をしたんだみたいな感じが、ちょっと、なんかトガナが配給してるっていうと、なんかネットフリックスが実はなんか、ね、陰謀論的なことなんかしてたみたいな感じに見えちゃうから、構造的にどうなのかなとも思いつつ、ちょっと、どういう作品な、まあ、ネットフリックスではきっと配信されないドキュメンタリーだと思うんで、ちょっとぜひ見てみたいなと。
そう
じゃないですか、だって。
そうだよな。
ネットフリックスの裏側のドキュメンタリーなんで、多分そうなんだろうなと思って。
ポスターとかもね、見ましたけどね、これね。チラシとかね。
ね。そう、トカナがやってるっていうのちょっと気になったんで、ちょっと取り上げてみました。
はい、気になりますね。私の方からは、戦車闘争というドキュメンタリーですね。うん、ベトナム戦争終盤の1972年に神奈川県の米軍施設付近で発生した市民による反戦運動、戦車闘争。
うん、
なんかアメリカ軍はベトナムで壊れた戦車を、まあその神奈川県の相模原市で、まあ、修理してまた戦場に送るらしいんです。あ、送ってたらしいんだけど、うん、これになんかね、市民が怒って、ふざけんなっつって戦車の輸送を阻止しようとしたんだって。で、これの事件をきっかけに100日に及ぶ抗議活動が始まったっていうんで、そこに関わってた人たち、いろんな人たちに話を聞くっていうやつなんですけど、なんかこれがどう、まあ、それは今生きてる人に話を聞いてるわけだから、こう、今の時代に繋がっていく物語に、なんかどうやらなっていくような雰囲気が予告を見る限りありまして、やっぱこう、ね、例えば香港でさ、ああいうふうに、若い人たちが戦っている姿とかを見るたびに、やっぱ一人一人は無力で、こういうふうな権力に対してどうやって立ち向かえばいいのかみたいなことを僕はちょっと思ったりするんですけど、まあ、当時ね、うん、まあ、もちろんその民主主義の国ではありますよ、アメリカも。だけどもそういうところに立ちはだかっていったっていうところ、あ、立ち向かっていったっていうところは、何かこう現代に通ずるものが、うん、そしてそういうね、戦っていく姿っていうことが実はこう大事なんじゃないかっていうあたりを、何らかしらこう伝えてくれるのか、うん、いや、そうじゃない展開もあるのかみたいな、なんかちょっとね、そういうちょっと気になる展開がありそうなので、ちょっと取り上げてみました。う うん、はい。ではオレンジさん、
今週の名画座ということですね。毎週名画座で気になる映画を紹介しておりますけれども、今週の名画座は早稲田松竹さんでございます。ソフィア・コッポラ×グレタ・ガービュー×オリビア・ワイルド、はい、今彼女たちの映画を見る理由という、まあ、タイトルをつけて3作品ですね、はい、ソフィア・コッポラ監督オン・ザ・ロック、そしてグレタ・ガービー監督ストーリー・オブ・マイ・ライフ、オリビア・ワイルド監督ブックスマートという3本になって、僕こう後ろの2つは見てるんですけど、オン・ザ・ロックだけ見てないので、この組み合わせなかなか見るとね、はい、今 の、まあ、あのアメリカにおける女性監督の映画に対する作り方みたいなね、ところ の、 あの比較してみたからこそ分かってくるというようなところがあったりするのかなと思うので、この組み合わせぜひぜひ見てみたいなと思っております。
はい、早稲田松竹ですね。
はい、
はい、ありがとうございます。では気になる家映画ですね。お家で見られる映画ということで、ピックアップしたのはこちら、うん、NHKBS シネマのですね、羊たちの沈黙。これもね、なんかよく例えに出される映画で、あのレクター博士のね、口にこう猿ぐつわっていうか、もうなんか独特なやつですけど、ジャギーみたいなやつつけてますけど、なんか あの
ジャギーみたいなやつ、
あのなんつうの、あのなんかこう、あの口のところがわーってさ、こう紐み、うん、言えねえな、なんかこうなんつうのかね、あれ怖いよね、なんか、
なんかまああの噛むことを防いでるんでしょ。
そうそう、防いでるんだけど、あれがついてる方がむしろ怖いみたいな感じもあるわけですけど、うん、あのデザインした人すごいなと思うけど、まあなんかちょっとこの当時流行ったスリラーっていうもの、心理的に、うん、あの恐怖を感じる感じとかをね、ちょっと楽しんでいただきたいなということで、羊たちの沈黙ちょっと気になっちゃいますね、うん、さあそして、気になる映画、あ、テレビですね、こんなのありました。 BS テレ東でですね、撮影の、うん、一切いないドラマ、エビスさん殺人事件。
なんだこれ、物騒ですね。
1時間ものなんですよ。12月12日土曜日なんですけど、テレビ東京に残る資料映像と過去映像だけで作る1時間ドラマの第1弾。続くんだよね、これね。で、エビスさんがやると、主演ね。で、なんか、音声のみを新録して、うん、あとはもう映像は一切使わないんだって。過去のものだけでやるんだって。
ほう。
なんだけど、結構話としては、なんかね、イギリスのテレビ局が、エビスさんを取材してきたんだけど、エビスさんがその、オンエア前に殺されてしまうみたいな、なんか話があって、で、急遽内容変更するんだ、みたいな。なんで殺されたんだろうか、みたいな話になっていくらしいんですけど、いやー、ちょっとなんか、実験的でね、面白そうだよね。はい、というやつがあります。
悪ふざけがね、感じてますね。いいですね。
はい。あとね、お笑い演芸館プラスっていうのが BS テレと、あ、テレ朝でやってます。ね、これ木曜日なんですけれど、なんかあの、うん、結構ネタをしっかり見れる番組なので、もしあの、お笑い好きの人で、ネタをゆっくり明るい感じで見たい人なんかはね、だからあの、笑点のオープニングのネタコーナーが、ずっと続くみたいな感じかと思いますけどね。まあ、こういうのもいいかな。あの、ちなみに今度出るのはね、カエル亭とか、ラランドとか、出たりするらしいですよ。
注目。
はい。
面白いですね。
はい。では、イベントの方行きましょう。気になるイベントです。お願いします。
あ、僕はないです、特に。
はい、私の方からですね、東京ドキュメンタリー映画祭2020というのがあって、ケーズシネマで行われるんですけれども、なんかね、いろいろ、テーマも戦争、オリンピック原発問題とかね、なんか、あと、アイヌの問題とかもあったかな。なんかこう、ドキュメンタリー、結構刺激的な、テーマのドキュメンタリーが多いので、ちょっと調べていただければなと思います。12月5日から12月11日まで行われています。はい。では展示の方行きましょう。
はい、松田修さんでいいのかな、こんなはずじゃないという展示が、無人島プロダクションっていう、森下とか錦糸町とか近いのかなところにある、展示会場でやられるそうです。これまで不適者生存、何も深刻じゃないなど、自身の育った環境や生き方を展覧会タイトルにしてきた松田は、今年東京オリンピック・パラリンピック後の社会状況を見据えて予測した右往左往展を開催予定 開催予定だったんだけれども、まあ、中止になってしまってこんなはずじゃないという展示、まあ、まさしく2020ってみんなこんなはずじゃなかったっていうことを誰しもが思っているものだと思うので、それをどういうふうにちょっと表現してきたのかなっていう、まあ、松田さんがご自身が経験してきた阪神淡路大震災 のものだったりとかっていうのを思い出したみたいな、そういうものも落とし込まれた作品だと思うので、ちょっと観覧料無料だそうです。13時から19時という時間で、12月5日から1月16日まで年またぎでやるそうなので、よかったら、見てみるといいんじゃないでしょうか。
はい、ありがとうございます。私からは、世界のブックデザイン2019から2020ということで、印刷博物館ですね、うん、行われます。2020年3月に発表された世界で最も美しい本コンクールの入選図書とともに、4カ国、ドイツ、スイス、カナダ、中国のコンクール入賞図書を加えた、およそ90点を展示します。僕もね、何回か、言ってますけども、やっぱり、ブックデザイン、面白いですよね。なんか今回は全編触れるわけじゃないらしいんですけど、うん、まあちょっとね、こういう時期に、こうゆっくりと、展示を見てもいいんじゃないかな、なんていうふうに思います。はい。ということで、タネラジのタネスケでございました。皆さんも楽しいもの、好きなものね、見に行っていただければなと思います。ということで、お相手は、はい、ジェットランサーばっかりやっているんで、ちょっと手が痛いんですけどもね。上手になったらもう YouTube でも流しちゃおうかな。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ、また。